こんにちは、フェルモンド斉藤です。明瞭塾音声講座、今日は第112回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
コミュニケーション改善法、
はい、
視点を高める。
視点を高める、はい、その2ですね。
その2ですね、
はい。
前回はポジティブに受け取る、
受け取る、
はい、今日はですね、2回目の視点を高めるというところを掘り下げてい
きた
いなと思うんですけども、
はい、行きましょう。
この視点を高めるというのはですね、
はい、
もちろんコミュニケーションにおいての三原則の一つなんですけども、
はい、
こうコミュニケーションに限らず、
はい、
この視点を高めるというスキルは非常に大事だなと。
そうですね、コミュニケーションだけでなく、
うん、
自分で思考をする、考える
時
にも大事ですね。
そうですね、はい、いろんなこう場面に遭遇した時、
はい、
いいこと悪いこといろいろあっても、うん、視点を高めるというスキルを持っていると、
はい、
その対処方法も少し変わってくるかなというふうに思いますけど
ですね、
はい。このいつも、ね、この声の話で出てくる、日本人は、
はい、
ほにゃららみたいな、
はい、
出てきますよね、
はいはい。
この視点を高めるということについても、
そうですね、
日本人ならではの、
はい、
捉え方があると、
特徴があ
ると。まずちょっとそこから、まあ、私たちが応援してなりがちな部分だと思うんですけど、
はい、そうですね、
はい、
日本人は概して、
はい、
視点が低い。
お、視点が低い。
シンプルに言い切ってしまうと、
視点が高いというテーマの中で、
はい、
視点が低い、
低いこう傾向がある。
なるほど、
はいはい。
それはなかなかこうなんていうんですかね、視点がまあ高いというのは、
はい、
こう自分をこう俯瞰してみるようなことだと思うんですけれども、
ね、はい、
それは私たち苦手なんですかね。
そうですね、
特徴として、
はい、はい、の視点が最も低い状態というのは、
はい、
目の前の相手だけを見ている状態、
うん、今こうして私先生が話している時には、
はい、
私は先生しか見ていない、
はい
はい、
自分自身すら見ていない。
お、
目の前の相手のみを見ている。
もう自分はある意味そこからちょっと消えてしまってるわけですね、
はい、
自分を見る目っていうのがない
、はい、ない。
その対象物だけを見ている、
はい、
これが一番視点が
低い状態
ですね、
はい。こう視点を高くしていくと、
はい、
何が起こるかというと、見える範囲が広がる。
そうですね、
はい、で今は視点が最も低いので、うん、見える範囲が最も狭い。
そうですね、
はい、これは目の前の相手のみと、うん、だから自分がどんな状態にあるかすら意識をしていない、
う
ん、
そうですね、
はい、相手の反応にこう一喜一憂するような状態、
うん、はい、
自分を客観視していないような状態が最も視点が低い状態、う
ん、相手はなんかこういう、ね、自分が思った反応ではなかった場合に、
はい、
それに対してすぐ、
そうですね、こう悲しいとか反発するとかという、
うん
う
ん、
はい、それがこう視点が低い状態ですね、
はい。
でまあ、なぜこう日本人は比較的
そうなりやすい、
なりやすいかというと、
はい、
目の前の相手の気持ちを推測することを幼い頃からこう推奨されている、
はい、そうですね、人の気持ちになって考えてみなさいと、
はい、そうですね、
いうことはよく言われ
ます、ね、相手の気持ちになってごらん、
うん、
あるいはこう人の振り見て我が振り直せ、
はい、
人を見て、
うん、
まあ、自分は見えない、見づらいものだから、うん、じゃあ相手を見ればいいと、
はい、
相手をとにかく見るということが推奨されている文化なので、
そうですね、
はい、はい、だとにかく今相手が何を考えているかな、うん、何を感じているかな、うん、そこに意識が行きがち。
あ、それが今回の場合は視点が低いということになってしまうと、
はい、そうですね、マイナスの見方をするなら、
はい
はい、視点が低いという言い方ができる、
うん、これはその日本人はということ
であれ
ば、
はい、
ヨーロッパであるとか、
そうですね、
アメリカの方であるとかは、はい、少し違うということですね。
ちょっと事情が違って、うん、子どもの頃から相手の気持ちを推測することは、はい、むしろ咎められる。
じゃあ勝手に分かってもいないのに、はい、相手の気持ちを分かった気になるなっていう、はい、そういう文化なんです
ね。まさにそうです、はい。まあ、特にそれをこう明示的に、うん、はい、の子どもの教育方針として、うん、行っているこう特徴的なのがフランスで、
お、
そうですね、はい、人の気持ちを推測しようものなら、はい、そこも先生から、はい、あの勝手に人の気持ちを推測するなと。
なるほど。それも確かに言われれば、
はい、
それもそうですよね。
そうですね、うん、このあの子は言葉でそんなこと言っていないのに、
うん、
なぜあの子がそう思っていると推測するんだと、うんうん、というふうに咎められる。
確かにね。
日本人の場合は、はい、あの子が口では言わない、うん、黙っているけれども、でも本当は嫌なのに我慢しているという、うん、ことがわからないのみたいに。
そうですね、
はい、
確かに全く真逆ですけども、
はい、
今先生がおっしゃった、ね、説明を聞くと、
はい、
両方とも一理ある。
そうなんですよね、はい、どちらも一理あると、うん、だからこう文化ごとに答えは変わってくるんだと、
はい、うん、じゃあ相手の気持ちになって考えてみなさいっていうのが、
はい、
まあ、私たちはもうそれがもう絶対的に
正解だと
思っていましたけども、
はい、
全く真逆の文化もあると。
そうですね、はい、こう普遍的な正解というわけではないんだ。
ないですね、
はい、でむしろ今回のテーマ、はい、である視点を高める、
うん、
高めようとするのであれば、
はい、
この今の目の前の相手の気持ち、うん、何を感じてるかな、そこにこう意識を集中するというのは、はい、むしろマイナスになる。
お、そこしか視点がいかないと。
そうですね、
なんじゃないですかね、
はい、この以前にも、うん、相手のネガティブな感情を推測しない、うん、というレッスンがあったと思うんです、はいはい、それがまさに今の話なんですよね、
うん、なるほど、
はい、相手がこう怒ってるんじゃないか、
うん、
本当は私のことを嫌がってるんじゃないかのような推測をするのは、はい、うん、コミュニケーションにとってあまりプラスにならない、
うん、
で視点を上げればそこが問題ではないということが分かるはずなんだけれども、
ほうほうほう、
でも昔から、はい、幼い頃から相手の気持ちに と言われているので、どうしてもです、ね、相手が嫌なこと考えてないかな、うん、嫌な思いをしていないかな、どうなのかなという方ばかりに意識を向けてしまう、偏ってしまう、
ね、そうですね。相手の気持ちがこう分かるということが、
はい、
なんかこうコミュニケーションのスキルが高い人、
うん、
そういうふうにすら考えてしまうところがありますけど、はい、
そう
ですよ
ね、ただそう実際に本当にそうなのか、
うん、はいはい、
先ほど そのフランスの例でというのは、はい、そこをついているわけですよね、
うん、
彼はきっと嫌がってるんだとあなたは言ったけれども、本当に彼がそう思っていると、と推測した根拠は何と、はい、いうことなんですよね。
なんかちょっとね、日本こうよくディベートとかで出てくるような、はい、そういう捉え方でもあるんですよね。
そうですよね、
うん、
だから彼が嫌な思いをしている、うん、嫌がっているかもしれないけれども、
はい、
そうではないかもしれないし、うん、嫌がっているポイントもあなたが推測したのとはずれているかもしれない。
そうですね、
なのに勝手に推測してはいけない、彼にちゃんと言葉で確認をしなさいという、うん、
ということは例えば今言ったフランスなどでは、
はい、
まあ、逆に言えば言っていることが全てであるという文化なわけですよね、
はい、
ということはその自分の気持ちとかを言語でこう表現する言葉で表現するという訓練もされていると、
は
い、
もうまさにそういうことです、うんうん、だから言葉という道具の価値を非常に高いところに置いている。
そういうことですね、
はい、言葉は無力だとか、
はい、
所詮は言葉なんてという言い方をしないんですね。このどこまで言葉でやれるかと、
はい、
このことを自分の今感じていることをどう言葉にしたら相手に理解されるかということをもういつも意識をしている。だからこう言葉は所詮は無力だな、途中でこう放棄してしまうような、
そうですね、
はい、ことはもう考えることをやめるに等しい、
はいはい、もう自分の考えを的確に言葉で表現できることがコミュニケーションのスキルが高い人である、
はい、だからこう言語能力というのが非常に高く評価され、はい、重視されている。日本でも、うん、もっともっと言葉の力を重視していいんじゃないかと、重視した方がいいんじゃないでしょうかというふうに言いたいと思います。
そうですね、はい、日本でも、まあ、今でこそ、ね、このグローバルな世界だから、はい、そういった、まあ、日本人ならではのって部分はありますけども、
はい、
こうね、そういった文化もどんどんどんどんこう入ってきてるわけで、
はい、そうですね、
あの欧米の文化っていうのを取り入れている部分もあるかなと思うんですけども、
そうなんですよ、はい、このなぜ日本で今の視点を高くしよう、うん、低くなっていると、あるいはコミュニケーションが、はい、どうもうまくいかないところがあると、うん、というのはこう今の、まあ、欧米の例だと、
はい、
人は言葉を介してしか理解し合えない、
はい、
こう察してもらいながらうまくやっていくではなくて、うん、自分の考えを気持ちを言語化して相手に伝え、うん、で相手からまた言語が返ってくる、それを解釈をして、それで関係を築いていく、
はい、
そうしなければ分かり合えないという前提があるわけです。でそれはなぜかといったら、一人一人みんなが違うから、
みんなが違うから、
はい、
その言葉を通して、
はい、
その考えを、自分の考えを伝え
合う、はい、それしかないんです。
それしかない、
はい、でところが日本は昔は違ったんですね、はい、もうみんながこう一体感があって、
はい、
みんなが同じようなことを考え感じているものだから、
はい、
別に言葉でやり取りしなくても、はい、なんか分かるよね、
分かるよね、
以心伝心で伝わるよねという、はい、そういう文化だったんですね、
うん、
でところがここ数十年、
はい、
その欧米の特にアメリカからですけど、はい、みんな違う、一人一人違う、うん、
個性があって違う、
はい、個性は尊重すべきだという、そこだけ取り込んでしまった。
ああ、
その一人一人違うから、
うん、
だから言語を介したコミュニケーションが重要だという、その言語の方は
置いてきて
ちょっと遅れてしまって、
一人一人個性があって、
はい、
みんないいよねみたいな、
はい、
ちょっと口当たりのいいような、
そうですね、
そこだけを入れてしまった、
はいはいはい、だからそこがもう前提となるなら、はい、みんな一人一人が違う、だから生まれも育ちも何もかも違うから、考えていること同じ場面に際しても感じることが違うんだという、だから勝手に推測してはいけないよ、
はい、
私だったら嫌だから、うん、あの人も嫌に違いないというのはその根拠ありませんよっていう、うん、このそこがこう一部分だけ取り入れてしまった、
はい、
でコミュニケーションのでは大事な、うん、みんなが違うなら言語を介するしかないよという、はい、そっちが取り残されている状態。
確かにそうかもしれないですね、
はい、
うん、まあ一つずつ個性があるだから言葉で表現しなくてはいけないっていう、
はい、
そこが結びついてないです
よね、うん、そうですよね、うん、だから、うん、みんな一人一人違ってそれぞれ尊重しようというのは良さそうなんだけれども、うん、で相手の気持ちを読み取って、うん、っていう、そこがこう摩擦を起こしてしまうですね、だからこれから特に
ですね、はい、
一人一人個人個性を尊重していく、もう当然それは今後の、うん、流れだと思うんですね。であればこそ言葉の力をより重視する方向にも進んでいかないと、
はいね、その個性というものを自分で表現することにはね、
はい、
つながらない
です、ね、そうですね、
確かにこう相手を予測して、はい、自分がこうだからこうであろうと、うん、それはあのプラスという意味でも、
はい、
で考えてしまうっていうのはね、うん、よく
そうなんですよ、
ね、ありがちですからね、
はい、
私あのミックスベジタブルが、
はい、
唯一、
はい、
あまり食べられないんですよ、
ね、おあのグリーンピースと
そうそうそうそう
人参、
はい
ね
はい、好き嫌いなし選手権だったら、
はい、
私多分世界大会に行ける自信があるんですけど決勝で負けるとしたらミックスベジタブルを出された、
はい、
そこまで何でも食べて、
はい、
決勝戦で、
はい、
あのミックスベジタブル出てきたら、
はい、
申し訳ございませんでした、ね、言ってしまうんですけど、
はいはい、
あのやっぱ食べられる人にとっては、うん、あじゃあピラフなら大丈夫でしょうとかいろいろ進めてくれるんです、
はい、食べやすく加工すれば
そうそうそうでも何にしてもダメなんですよねあの多分味はすごく変わっているんだと思うんですよピラフとかにすれば、
はいはい、
でもそれを食べることによってあの日のミックスベジタブルが
蘇
ってくるわけです
ね、はいはいはい、何かあったわけですよね
あの幼稚園で、はい、あのとんでもないミックスベジタブルが出てきたんですよあのなんかベチョベチョの、
はいはいはい、
多分みんながミックスベジタブルっていうとこうピラフに入っているようなちょっとコロッとした、
はい、
カラッとした
イメージ
するイメージして、はい、全然美味しいじゃないかと、
はい、
あれがベチョベチョになってミックスベジタブルだけみたいな
ペースト状みたいになってる
そうそうそう昔あのよくお弁当の付け合わせってい うんですか、はい、なんかあの片隅にこれいるみたいな感じで
いたあ
のミックスベジタブルだけがいるみたいな、
はいはい、
あんなのが
およみがえる
よみがえる、うん、どうしても食べなきゃ
ピラフでも
はいなんであの推測して、
はい、
あのいやピラフなら大丈夫でしょって言われても、
ね、
無理です
ねえ そ, う、うん、それは分かりますね
分かります
ね、はい
まあ、なんとか食べる努力は、まあ、それさえ食べられれば、
はい、
優勝できると思う、
ねはい、頑張れば
頑張れば
下手に推測するのも良くないなっていう
ことですね、そういうことですね、はい、でここからはですね、
はい
その言語の能力を高めていくことが、
はい
まあ、視点を高めることにつながってい
くそうです、ね、
ということなんですけども、はいまあ、視点をさっきね視点を高くすると見える範囲が広くなるという
ふうに
おっしゃってましたけど、
はい
まあ、そのあたりを
も
含めてもう少しちょっと進めていきたいなと思うんですけども、
はい、この目の前の相手しか見えていないのが、
はい、
最も視点が低い状態、うん自分も同時に見える、
はい
まあ、あのカメラで撮影をしていると思うといいんですね、うん、自分の目だとちょっとイメージしづらいので、
はい、
カメラで撮影をしている自分がこうカメラを構えて相手だけを映しているのが一番視点が低い状態、
はい、
でこのカメラをどこに持っていったら相手と自分が両方映るか、
う
ん
そ, うですね
はい、そうすると、うんちょっと話せばいいんですよね、
はい、
ずっとカメラを引くようにちょっと遠くへ離す、うんうん、そうするとこう映る範囲が広がる、うん、ではさらにこの部屋の中にいる、
はい、
例えば喫茶店で今テーブルで座ってますで向かいに相手がいるこっちに自分がいるとで両方このテーブルを挟んでる2人をカメラで映すならちょっと話せばいい、
はい、
でも他のテーブルまで隣のテーブルその隣のテーブル後ろのテーブル手前のテーブルを全部同時に映したい、
はい、
としたらどうするか、うん、どんどんどんどん話せばいい
そうですね、
はい、どんどんどんどん
天井がなければないとしたら、
はい、話せば話せばいい
部位に上げていけばいいと、
はい、でただ遠くへ行くという方針は限界があります、うん
はい見えなくなってしまう、
はい、でまた障害物も出てくる可能性があるわけです、うん、なので一番シンプルなのは上へ持っていく、は
い、上持っていく、
はい、あの監視カメラの位置を考えると分かるんですね大抵天井にある、
はいはい、広く見渡すために、
はい、あの床には置かないわけですよ
確かにそうですね
上に置けば、うん、その部屋全体を監視できるという
まさに俯瞰すると
はい俯瞰するということですね、はいだから視点が高くなればなるほどです、ね、話せるし、
うん、
こう網羅できる範囲が広がってくる、はい、これがまず基本ですね。こう視点が高くなればなるほど範囲が広くなる。でこれはこう実際に視覚目で見ている範囲だけではなくて、自分が仕事をしているとき、
はい、
例えば職場で仕事をしているときに自分の任された目の前の作業、
はい、
これがもう一番狭い範囲です。
そうですね、
さっきの目の前の相手しか見えない状態ですね。この作業だけやっている、エクセルのでこのデータを入力するよと言ったら、そのパソコンの画面だけ見ている状態が一番狭い、
ね、この紙のデータを紙をここに入力するみたいな、
はい、
単純なこう作業、
そうですね、はい、それしか見えてないと。でところがだんだんこう視点を高くしていくと、はい、その仕事をしているチーム全体とか部署全体、
はい、
会社全体が見えるようになる。
そうですね、
意識されるようになる、はい、でそうなると自分の位置づけが分かってくる、うんうん、ただこのパソコンに向いているだけではなくて、はい、なぜこれをしているのか、
そうですね、
理由とか目的が意識される、
うん、目の前のことを単純にやれと言われたからやっているっていうだけではなくて、
はい、
例えばそれが、ね、ちょっとチーム、
はい、
で広げればその部署の中でこれは必要な作業であると、なぜ言ってるのかっていうのを見えていく。
はい、以前に、はい、レンガを積んでいる人に何やってるのって質問したらこう答えるなんていう例を挙げたかもしれないですね。レンガを積んでいて、で通りかかった人が何やってるんですかと聞いたら、この作業だけ、目の前の作業だけを意識している人は
レンガを積んでます、
レンガを積んでるよ、見りゃ分かるだろうって、はい、でところが少し視点が高くなると、何のためにこのレンガをやるかって言ったら、ここに塀を作るんだ、壁を今作ってるんだ、何のこの境界の、そしたらレンガ積んでるではなくて
境界を作ってる、
はい、という答えになるわけ
ですね。そう、ちょっと視点が高い人は、
はい、同じ作業なんですけどね、
そうですね、
なんかこう塗ってレンガを置いてやってるんだけども、うん、答えが違う、
まあ、その間ねこうドアを作ってるっていう人もいる
から、ね、はい、ね、向こうの人はドアを作ってる、うん、同じことやってるわけだ、
はい、
自分はレンガでも目の前の作業しか見えないと、うん、あいつは違うことやっている、
はい、
俺はレンガ、うん、あいつはなんか分かんないけど違うことやってんな、うん、という見方になってくる。
なるほど、はい、両方見えてないからですね。
はい、でさらに視点が上がったら、
はい、
教会を何のために作っているか、はい、さらに視点が高くなると、うん、この地域の人たちみんながこう幸せに暮らせるように、うんうんうん、この心の拠り所を作ってるんです。
教会というのはそういうものだから、
はい、
それを作ってる。それがたまたま教会だっただけで、
そういうことですね、うん、建物が大事なんじゃなくて、うん、みんながここに日曜日になったら集まってく、うん、る、そういう場所を今俺は作ってんだって言いながらレンガをこうやって一個、
相当視点が高い人ですよね、
ということですよ
ね、
うん、視点が高い人はそういう見方をするから、うん、もう毎日モチベーションが高く、うん、このみんなのために、うん、友達のため、家族のために、うん、この全員のために俺は今日もレンガを積みに行くぞってなるし、
そういうことですね。だから普段のこう仕事でも、
はい、
これ何のためにやってるんだろうっていう仕事って多分、
はい、
いっぱい感じている人いると思う。
そうですね。
それはもちろん一つは自分の視点が低いかもしれないってい うのもそうですし、
はい、うん、
逆に高い視点を持ってなければいけない経営者
という
人は、
は
い、そういう高い視点を持たせるために、
はい、
そうやって心の拠り所を作ってるんだよということを逆に発信していかなきゃいけない。
そうですね。言語的にこう伝える、うん、ことが大事でしょうね。
そこでもその言葉でしっかり伝えるという、
はい、
だそのレベルの人には、
はい、
そういったコミュニケーション能力が高いものが求められるわけで、
はい、
そこにやっぱりちゃんとした言葉で説明できないとい
けないって
ことですよね。分かるでしょうじゃなくてね、
そうですね、パソコンで入力してんだって思ってるのか、
うんうんうん、
それともこの会社の理念まで
うん、理念までね、
もう暗唱できるくらい分かっていて、はい、 でその仕事をこの会社全体で全うするために、はい、今日自分はこの Excel のデータを入力してるんだって思うのとでは、はい、これは全くクオリティが違うと、
ね、やってることは一緒かもしれないですけども、うん、でこういった一つ一つの作業が集まって、
はい、
会社として成立してでこう理念を実現 していくんだと、
うん、
思ってる人はね、
そうですね、
まあ、全然違うでしょうね、
はい、
なるほど、まあ、レンガの話は非常に分かりやすいですよね。
そうですね、うん、はい、このレンガの話よく私も思い出すんですけど、
はい、
この視点が常に高ければ高いほどいいわけじゃなくて、うん、柔軟に上下できるといいんですね。
あ、そうですね、
はい、
あの高いままだと、
はい、
なんかあの全然実作業を、
はい、
レンガを重視してなんていうんですかね、軽視してしまうというか、
そうですよね、
うん、
この例えばそうですね、経営的な、
はい、
視点で考えている人同士では話が合うけれども、
うん、
でもレンガ職人が、
はい、
実はこのレンガはちょっと、うん、あの品質が最近落ちてて、
うん、
積んでも隙間が空いちゃうんだって困ってる、
はい、
そこが理解できないになってしまうんです、ね、うん、そこへ柔軟にパッと視点を低くして、
はい、
個々のレンガも見える、
うん、
でも、ね、いやレンガがこうだレンガがこうだって困るばかりでなく、う
ん、はい、
またスッと上げられるから、じゃあレンガやめようっていう判断すらできる、う
ん
う
ん、なる、いやそれはねはありますね、
うん、
あの一回視点を高めるっていうことを、
はい、
なんとなくこうふわっと体験してしまうと、
はい、
下が全く見えない、
うん、
一回なんかあの飛び立ったら、
はい、
もう降りてこないみたいな
うん
今言ったようにレンガ、
はい、
ちょっと隙間が空いてしまう、
品
種があんま良くない、
はい、
いいんだいいんだよあの教会作るんだよみたいな積んどけばいいよみたいな、そうなってしまうと実際ね、
はい、
やってる人はクオリティももちろん上がらないし、結果的にその境界が、ね、崩れるようなものが出来上がってしまうわけで、はい、
そうですね、
その柔軟に行ったり来たりするっていうのは、
はい、
それは大事ですよね。
そうですね、
うん、
だからそれが本当のこう視点を高める能力という のは、
はい、
高くするばっかりではなくて行き来する、
はい、
こう抽象的なものと具体的なものをこう行き来できるという言語能力と全く同じ、
今パッと抽象的な思考ができたり、
はい、
た具体的な思考ができ
たりところにこう
降りて
きたり落とし込んで、はい、
どちらかだけでもダメってことですね。
そうですね、うん、抽象的ばかりではこう地に足がついてない、
はいはい、
なんかこう理想論しかないようになるし、うん、具体的なものだけだとこう目の前しか見てません、
はい、
になってしまうので、うん、こう視点を柔軟に高められるというのがいいですね、
大事ですねそれは、はい、その、まあ、視点をね高める、普段私たちは低くなりがちだっていうところがまずあるので、
はい、
まあ、柔軟にするというのが前提で、まあ、高める方向の努力をまずしなければいけないわけですけれども、
はい、
なんかこう意識する、これを意識すると、
はい、
高めやすいっていう明確なものは何かありますか。
そうですね、
はい、
今日は視点を高めるために2つのトレーニング、
はい、
実践すると役に立つ、うん、テクニックといいますかね、考え方をご紹介します、はい、うん、まず一つは、
はい、
先ほどちょっと言いかけたんですが、理由や目的を意識する、
理由や目的を意識する、
はい、何のためにこれをしているかを意識して、職場でもし分からなければ、
はい、
それを上司に確認してもいいですよね、
うん、
この作業をやってくれと言われたら、はい、これは何のために、うん、というのをこう、いやそんなことは黙ってやれっていうは言われないと思うんですね、
はい、
これこれこうだから、まあ、聞き方によっては
そうですね、難しいですよね、
反発しているような、
はいはい、
なんでやらなきゃいけないんですか聞こえるかもしれないけど、
はいはい、
そこはも含めてコミュニケーション能力ですから、
うん、そうなんですよね、
はい、
ちょっとした言い方が
ちょっとした、
はいはい、
でその理由、これをする理由、
うん、
目的を意識をする、 そうすると自然に視点が高いところへ、うん、先ほどのレンガをと言われたら、これは教会の壁を今作ってるんだを分かりながらレンガを積む、うん、ということですね。
そうですね、
はい、そこを意識をする、はい、
理由を、はい、目的ですね、はい、
からもう一つ、
はい、
これは特にこう思考のこう視点の高さ、
はい、
考え方の思考の視点の高さを高めるのに役立つのは、関係者全員がそこにいるというイメージをしながら話す、
はい、前少し似たようなケースもあったかと思うんですけども、はい、本人が目の前でもみたいな話でしたよね、
はい、それですね、
はい、
本人目の前にいる本人だけでなく、うん、その向こう側にいる人を意識するというのと全く同じで、うん、その関係者が今その場に、
はい、
もうすぐ近くにじゃないとしても、うん、なんとなくそこにこういるよ、
はい、
ちょっと話が聞こえるぐらいの距離にいるよというイメージをしながら話をしたり考えたりすると視点が上がる。
あ、じゃあさっきエクセルにね、
はい、
これを入力しておけと言われた時に、
はい、
その部署全体を見渡したら、
はい、
こう指示した人もいるし、
はい、
同じような作業をしている人もいるし、
そうですね、で
もしかしたらそれをそのデータを利用してなんかこうね、その売上を分析して何かに役立てている人も見えたりとか、
はい、
そういう人たちを目の前にしても、はい、こんな作業意味ないですよっては
思わないですよね、はい、でその正式な分析 を、うん、をしたいからって言って向こうで入力が終わるのを待ってる人がいたりすれば、うん、ああじゃあちょっと待ってください急ぎますから、はい、って言って作業することになる、うんうん、こんなかったるいからやってらんねえなー、じゃあこうごまかしごまかし、はい、で見てる人がいなかったらサボりながらやろっかなってなるとしたら、目の前しか見ていないから、はい、そのこのデータを欲しがって待ってる人がいるなと意識をするだけで動きが変わる、例えば、はい、モスバーガーに行って、
はい、またモスですね、
はいはい、壁にこう絵がかかってたとしますね、
はいはいはい、
でそしたらなんか口が悪い人は、うん、友達と一緒に行ったらなんかこの絵下手くそだな、いや俺の方が絶対うまいわ、
あいますいます、
ね、いるでしょ、はい、言うかもしれない、
はいはい、
でもこの関係者、例えばこのモスのスタッフや店長、うん、この絵をここに描けた人がそこにいる、
はい、もしくは
絵を描いた人
もなんか食べに来てる、
はい、来てる、
はい、
そしたらでそれが分かってる、この絵の関係者、買った人、うんうんうん、売った人、書いた人、これを気に入ってる人がその辺にいるよっていう思ったら、たとえ似たようなことを感じても言い方が変わります、
はい、ですよね、 俺が書いた方がうめえぞって言えないですよ、
はいはい、なんか面白い絵があるねぐらいにまずなるわけ
ですね。そうですね、う
ん、でこの絵の付け方さちょっと奇抜じゃないこのさっきと感じ方は一緒なのに、
はい、
話し方が変わるという、
うん、
これがこの関係者がいるよというだけでの変わってくる。
それはその本音と建前みたいなところではなくて、
はい、
そういった視点ができると、
はい、
まあ、その誰かが関係者がいるとなった時 なると、
はい、
視点が少し上がったような思考ができるっていうこと
ですね。そういうことですね、うん、まあ、いわばこう子供の思考から大人の思考に変わっていく、う
ん、パッと見てわーなんか汚いとかじゃなくて、
はい、
よく考えて
それの関係者もいるんだ、うん、以前にあったのは、
はい、
お友達が自分の夫のことを、
はい、
愚痴を言い始めた、
うんうんうん、
まあ、なんかそんな相談というか、
はい、
もううちはひどくってっていう話をし始めたんですね、うんうん、でそしたらその話を聞いていて、うん、で何したらいいんだろう、じゃあ同意してあげたら、うん、いいのかな、うん、
つまりは相談受けた人が、
はいはい、つまりは今このお友達が自分の夫のことを ひどい人だなんだこうだって言ってる、うん、それと同じ気持ちになってあげたら一番喜ぶだろうと、
はい、
と思って、うん、でそうしたんだそうです。ひどい人だね、うん、でまあ私だったらそういう人とは結婚しない、うん、でそう最初に会った時に、ね、なんかやっぱり信用できないタイプかなっていうふうに私も感じたし、
そもそも
みたいなことを言ってでそしたら、
はいはい、
最後には、うん、あの彼のことをそこまで言われたくない
そうですよ、ね、
と怒って、でそれっきりになったと、
はいはい、
そのまま帰ってしまって、はいはい、っていう相談なんですね。
ありそうな、
はい、でこれは何をしくじったかといったら、うんうんうん、まさに目の前の相手しか見ていない、
うん、つまり相談してきた、
はい、
奥さんの方、
はい、その向こう側にいるご主人も、はい、その親とか関係者も含めて目の前のこの人なんですよね、うんうんうん、本来なのにこの人しか見えてなかったから、じゃあこの人が今愚痴ってるあの相手をこき下ろせばこき下ろすほど喜ぶのかなと思ってしまった、
はい、うん、そうではなかった、
はい、だそれをもし、うん、じゃあ関係者がそこにいるということは
旦那さんもなんか、
はい、その辺の後ろにいる、いる、うん、で向こうでそのじゃああのご主人の親も一緒にそこにいてなんか喋ってる、はいはい、そこで同じ言い方ができるかということなんです、
うんうん、
あの私初めて会った時に信用できないタイプだって感じましたよで言うかどうかです、
はいはい、
したらおそらく小声だって言わないですよね。
言わないですね、うん、
多分 あのご主人きっと、うん、あなたのとの関係を大事に思ってるから、まあ、時々そうやってなんか強い言い方になるんかもしれないけど、よく話し合った方がいいんじゃないみたいな言い方になるかもしれない、
う
ん、
そうですね、
はい、それはこう関係者がそこにいるよという、うん、その場にいなくても背景にイメージされれば、う
ん、はい、
言い方がまた変わってくる、うん、
それは視点を高くなっている状態
ですね、はい、広く見えている状態です。
その関係者がいるというのを意識しただけで、
はい、
視点が広くなって、
はい、
先ほど言ったその本音と建前というものではなくて、
はい、
思考がこうの範囲が広くなっている
そうです
ね、ことですよね、
はい、
決してその、ね、私初めからあの人信用できないのよねっていうのが本音ではないです、うん、おそらく、
はい、うん、そうですね、先ほどの絵でも、
はい、
絵を描いた人がそこにいると分かっていながら、
うん、
その本人にも言える、
うんうんうん、
としたら、
はい、
非常に視点の高い表現になっている。
なるほど、
画家本人に、
うん、
これ色使い奇抜すぎませんっていうのは言えるかもしれない、
はい、
でもいや下手くそ俺の方がうまいわってはまさか言わないです、
うん、
だからそのこう相手本人がいる、関係者がいる、その身内がいる、うん、いたとしても言える表現というのは、うん、非常にこうコミュニケーション能力の高い、
はい、
この誰とでもこうコミュニケーションができる表現になっていく、
うん、そうですね、で常にそういうコミュニケーションをしていれば、
はい、
表と裏がないわけですから
です、ね
ね、誰に聞かれようが、
はい、
あのね、たまたま後ろの見えないとこに関係者の人が知ってる人がいてもいいわけですよね、
はい、
その人は
意外とこう世間って狭いもので
いましたみたいな、
そうなんですよね、はい、の何か物を、
はい、
物をこうこき下ろしたら、
うん、
その関係者が目の前の相手の人のバッグにいる、
はい、
のいやこの携帯使いづらくって、うん、よくこんなの作るよね、信じられないって言ったら、はいはい、あそれうちの夫が設計してる
いやありますよね、
はい、
本当にそういうことを、まあ、本当に感じてたとしてもですよ、
はい、
やっぱり今の携帯もそうですし、
うん、
あの私のケースは逆だったんですけども、
はい、
あのソニーのね、
はい、
バイオっていうパソコンがあります
。ありましたね、
はい
はい、
非常にあの性能はもちろんなんですけど、
うん、
もうデザインがまずすごいスタイル、
すごい人気 で、ね、
で今も使ってるんですけど、
はい、
全然そのある方と話してて、うん、まあ、どんなパソコン使ってるんですか、ちょっと機材の話になったんですよ、
はい、
で、まあ、バイオ使ってるんです、
はい、
もうあのソニーなんて言わなくてもバイオで通用してしまうぐらいパソコンに好きな人
は
バイオで通じますから、
はい、
バイオ使ってるんですなんて言って、
はい、
いやすごいデザインもいいし、
うん、
かっこいいし、
はい、
なんかあのよくねスタバで あの Mac を広げてる人いますけど、うんうん、あそこに唯一対抗できるのが iOS ですよねみたいな、
はい、
こうめちゃくちゃ褒めたわけですよ。でもずっと使ってるんですよって言ったら、はい、その人のお兄さんが、はい、バイオの関わってる人だったんですよ。
あね、うん、知ったらそれは嬉しいですね。
そうそうそうそう、で実はなんて話をされて、
はい、
私の兄がソニーにいてみたいな、
は
あ、そうですか、
次回お兄さんからバイオが送られて、
ね、送られてきたら、ね、最新モデルです、ね、まあそれは本当にね、うん、やっぱりいいことっていうのはね、
そう
誰に聞かれてもいいわけです、
ね、
やっぱネガティブなことはちょっとこうエスカレートしてしまうとかね、
うん、そうなんですよね、
で
本当はそこまで思ってないのに、うん、こうちょっと強めに言ったりっていう、
うん、のはあります
ね。ありますね。
なのでいつどこで、
はい、
誰に聞かれても、
はい、
いいコミュニケーションね、
そうですね、はい、あのいきなりステーキ、
いきなりステーキ、
いきなりステーキってありますよね。
いきなり来ましたね。
はい、はい、
そこにもありますよね。
そう、すぐそこにありますよね、はいはい、であれがあの立ち食いなんだそうですね、
うん、
はい、であの新潟の人は立ち食いを好まないんだそうです、
はい、
なんかもうちょっとゆっくり食べたいと言って、はい、でそのいきなりステーキというお店がちょっといくつかこう、う
ん、はい、
できた時にこう新潟の人と話していたら、はい、あんな立ち食いなんか落ち着かねえし、うんうん、誰が行くんだよって言ったんですよね。
確かに、
はいはい、でそしたらですね、うん、気がついたら、はい、私の周りの、はい、まあ、関係者というか、はい、の関わってる人、
はいはいはい、
もう3人ぐらいが、はい、いきなりステーキに関わってたんです
はい、はい、
で
逆に何も言えないですけどね。
そうですね、はい、でそのいきなりステーキで今演奏してるんですとかあの厨房で今肉を焼いてますとか、はい、そうなんですか。したら、ね、実は先日こんなこと言ってる人いましたよとは言わないけれども、うん、
はい、
そう、
危ない危ない、
はい、そんな言い方は自然にできなくなりますよね。
ですよね。
周りの人で、うん、新しくできた店がちょっと変わった方針の店だとして、うん、もうそこにこう友達が働いてる可能性があるとすれば、はい、
ですよね、はい、でもそこのいきなりステーキって、
はい、
その私行ったことないんですけど、
はい、
混んでますよね。
混んでますね、
はいはい、やっぱ立ちながらステーキを食べるっていうのが、
はい、
やっぱすぐ来るのがいいんですかね。 いきなり来るのがいい、
いきなりがいいんじゃないですか
本当にいきなりステーキみたいな、
はい、
違う受けてるんですか、
ね、そうですね、まあ、この、ね、音声レッスンを聞いている方に、はい、あの宣伝するわけではないですけど、
はい、
あの新潟の方が始めた会社なんですよね。いきなり
ステーキ、
はい、
えでも新潟では、
はい、
確かに私も新潟行ったとこあり、ま、行った時ありますけど、
はい、
ね、あんま立ち食い、まあ別に地域に関係なく立ち食いステーキということ自体が
そうです、ね、
かなり奇抜なアイデアだと思いますけども、
は
い、
まあ、もう少し言うとあのハードオフ、ブックオフの会社の会長が引退してから、
えハードオフ、ブックオフって新潟なんですか。
新潟、柴田の会社です。
はあ、
まあ、今本社はもしかしてこっちにあるかもしれないですけど、
知らなかった、
はい、だから新潟にいきなりステーキできたんですけど、
はい、
でその会長さんはしょっちゅう来てますよ。
へえ、はい、すごいですね。
ですね。
新潟は、
はい、
あのいきなりステーキは立ってるんですよね。
座ってるんですあ、ね、そういうことなんです。
そう、つくばのいきなりステーキできたんですよ、
はい、
最近、
はい、
で私も思ったんですよ。いや都内であれば確かにこういうスタイルずっと見てたので、はい、ね、ある程度こじんまりした、
はいはい、
で筑波でね、
うん、
あの、まあ、筑波って田舎なんでそこで
もっと広く
立ってステーキ食べるっていうのは、
はい、
受け入れられるんだろうかって話をしてたら、
はい、
いや座るんだよって言って。
そうですねそうそう、まさに
そこは座るんだと思って、こう
なんか相手本位な、
はい、
ね、ここの地域の人はどうかなっていう、うん、展開をしてるんでしょうね。
やっぱそうなんですね。座るんですね。
ですね、
はい、まあ、座ってすぐステーキ出てくるんだったら、
そうですよね、
いいかもしれない、
はい、はい、
ということで、
はい、
いきなりステーキの話
で終わり盛
り上がっちゃいましたけど、
はい、
今日はその、視点を高めるということで、
はい、
まず理由や目的、
はい、
これを
意識する。
そうすると目の前のことだけではなくて、はい、なぜこれをやってるんだというのもつながっていくところですね、
はい、
あとはその関係者がその場に いたらどういう思考をするか、
そうですね、
ということを考えると、
はい、
パッて見てパッて何か言うとかいうことではなくて、
はい、
もう少し広い視点、
うん、
高い視点で物事が見れるということですね、
はい
はい、この2つをぜひ実践すると、
はい、
視点を高めるという癖が、ね、つくかもしれないですね、
と思います、
はい、
ま
あ、その行ったり来たりということですよね、
はい、
高ければ高い、
高いだけでいい
わけではない、
はい、
高かったりまた戻ったりレンガのところに戻ったり
ということですよね、
そういうことですね、
はい
はい、ということで今日は、コミュニケーションの3原則の2つ目視点を高める、
はい、
ところをお届けしました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。